公明党、久保恵子、希望につながる取り組み提案と認知症への理解促進、健康増進のための施策について、久保、骨密度測定の検査、または骨粗鬆症検診を実施されるのが良い。市の考えは、市、検査内容は健康増進事業の内容が望ましい。協議を進める。久保、男性への HPV ワクチン任意予防接種費用助成を再要望。市、医師会と協議を行い検討。久保、骨髄移植等により免疫を失った方への予防接種、再接種費用助成の対象年齢の拡大を要望。市、他自治体の状況も確認し検討。認知症普及啓発について。久保、認知症という大きな社会問題を明るく軽やかに受け止め、社会側の意識改革を進めたい。民間事業者による注文を間違える料理店等の取り組みに対する市のお考えを伺う。市、認知症への理解促進に寄与されることを期待するとともに、周知・広報などでご協力できるのではないかと考える。久保、大きな後押しになる。私も尽力する。子育て世帯の支援・施策について。久保、産後ケア事業が着実に拡充、高く評価。アウトリーチ・訪問型も大切な取り組み、効果を伺う。市、利用期間は産後1年を経過する日まで。外出困難、流産、死産の経験、医療的ケア児のご家庭など、特別な配慮が必要な方へも必要なケアを提供可能。久保、多胎児家庭への家事・育児訪問事業が拡充され、父親在宅時も支援が可能となり感謝。多胎児家庭移動支援事業の申請手続きの負担軽減を要望。市、今後も研究する。防災訓練、ペットとの同行避難訓練について。久保、ペットとの同行避難訓練の実施を要望。市、その避難訓練は有効だが、すぐの実施は難しく、実施に向けて検討する。野焼きについて、久保、野焼きは一部を除き、原則禁止。市ホームページの分かりやすい改善と、司法等による周知・広報を。市、ホームページを検討・更新し、乾燥の時期などに周知を努力する。ほか、道路舗装等、並木町一丁目交差点、高校東通り、団地南バス停前歩道について質問いたしました。国分寺生活者ネットワーク小坂正代、市民自治を進め共同のまちづくりを、市民との共同を進めていくために、問い、昨年度は提案型共同事業の提案がなかった。対策は？答え、説明会を実施したほか、共同をもっと進めようという市民向け講座を毎月実施予定。問い、公募型共同事業、国分寺カレッジについて。答え、これまで234人の修了生がおり、相乗的にイベントなどに関わる人材も増、修了生から支援する側に育った方も、人材発掘や育成という点で成果が出ている。問い、修了生に活動の場を。答え、活躍の場が広げられるよう関係部署等と連携し支援をしていきたい。学校における子どもたちへの特別な支援について。問い、来年度、知的障害学級が6章に開設される。詳細は？答え、現時点において、 教育委員会に諮り承認されていないため改めて報告する。小坂、該当地域の方にとっては非常に大きな問題。できるだけ早く具体的な説明を。問い、自閉症・情緒障害学級に在籍する児童・生徒数は小・中学校とも5年で約2倍。学級増設の検討は。答え、児童数の増加傾向は認識。今後、特別支援教育推進委員会での論点の一つとなると考える。問い、新年度の介助員等の配置状況は。答え、特別支援教育支援員は配置できているが、クラスアシスタントと介助員は数校で配置できていない。早期に人員が確保できるよう対応中。小坂、新年度に支援がなかったゆえに不登校となった事例もある。子どもにとって環境が大きく変わる4月からの配置を再度強く求める。問い、保育所等訪問支援事業とは。答え、障害児が保育や教育等を集団生活で安心して過ごすことができるよう、普段通っている場に専門的知識のある支援員が訪問し、環境整備支援を行う事業。必要な方に利用してほしい。問い、学校現場を含め広く事業の周知を。答え、保育所、幼稚園、学校等受け入れ先にご理解いただくことが重要と考える。事業者や関係者への情報提供、定例校長連絡会での説明など効果的な周知に取り組んでいきたい。公明党、萩野英介。市民の安全な生活環境を確保するために。防犯対策について。問い、現在セブンイレブンと地域活性化包括連携協定及び高齢者等の見守り活動に関する覚書を締結し、市内における高齢者、子ども、障害者等の生活の安全に寄与する取り組みを実施している。市内の他のコンビニとも同様の協定締結ができないものか、市の見解を伺う。市、市民においてもとても有効と考える。相手のご都合もあるので、できる範囲で検討する。高齢者施策について、問い、都では65歳以上の方が自ら使用する目的で初めてスマートフォンを購入する際、3万円を上限に補助をする予定と伺っている。デジタルデバイドの解消に向けて、本市でも都の事業と連携をして、高齢者向けスマートフォン購入費補助事業の創設を提案したい。市の見解を伺う。市、詳細な情報が入ってきたら近隣市の動向を注視し、効果的な対策を研究してまいりたい。問い、令和5年度に孤独・孤立対策推進法が成立した。国では孤独・孤立に悩む人を誰一人取り残さない社会、相互に支え合い、人と人とのつながりが生まれる社会を目指し、つながりサポーター養成の取り組みが進められている。市内でつながりサポーター養成講座の実施は可能か。市の見解を伺う。市、国の動向を踏まえ現状の取り組みを確認しながら判断していく。ご提案のあったつながりサポーター養成講座の実施等の具体的な事業等についても検討していくことになる。資源循環について。問い、本市でもご家庭で不要となった園芸用土のリサイクル事業を行うことを提案したい。市、三鷹市では回収した園芸用土に手を加えて無料配布する資源循環に取り組んでいる。ノウハウなど聞き取りしながら注視してまいりたい。その他、環境活動についてと新庁舎についてをいくつか質問しました。自由民主党国分寺、鳥居茜。飼い主のいない猫、野良猫対策事業について。 1. 鳥居。飼い主のいない猫が地域に増えすぎてしまうと、糞尿の被害など様々な問題が引き起こされ、地域の衛生環境の悪化とともに近隣住民同士の関係の悪化も起こってしまう場合がある。市では平成30年度より地域猫不妊去勢手術補助金交付事業を実施してきたが、これまでの経過をどのように捉えているか。答弁。請求資料からわかることは、補助件数や猫の死体処理件数が令和2年度をピークに近年減少傾向にある。現在生息している地域猫の数量も減少傾向にあると推測され、事業の一定の効果が出たものと考える。2. 鳥居。国分寺駅北口地下自転車駐車場一時利用限定の下段ラックが平日午前中に満車となり混雑している。また電動アシスト自転車などの重量のある大型車も満車となり、スペースの確保が喫緊の課題である。中央線沿いに位置する国分寺駅北口自転車駐車場定期利用限定を活用して利用を分散させることで満車の解消ができないか。答弁。国分寺駅北口自転車駐車場の定期契約数は令和6年度末の時点で約1300台となり、4割強の契約率のためまだ余裕のある状況である。今後利用実態を調査していく。3. 鳥居。黒金公園の整備について、昔から住民に親しまれてきた池の活用を踏まえたインクルーシブな視点での水遊び場の整備を要望する。答弁。水遊び場の設置の可否、インクルーシブな視点での整備については現在検討を行っている。4. 鳥居。認可保育所の待機児童について、令和7年4月1日時点での待機児童数は9名となり、前年度の24名から15名減少した。新たに実施した定期利用保育事業とベビーシッター利用支援事業が保育の受け皿として機能したと高く評価する。一方で、保育を必要としている人のニーズは依然として高く、追加の対策が必要。答弁。保育事業者と協議・調整を進めていく。